皆さん、今週でポッドキャストが99回目ですよ。
あと1回で100回ですか。
しゃあ、じゃあ100回目を記念して100名様を、
100名様を
なんとさんの家にご招待します。
しませんよ。
みその落語研究会。始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道なんとです。
はい、会計の原瀬京香です。
はい、というわけでございまして、ちょっと更新が遅れておりますけども、今日月曜日に収録いたしております。
はい
ね、
99回
です。
すごいですね。
2年ぐらい続けたら、お客さん聞いてる人増えるよって、青春アルデヒドっていうあの先輩ポッドキャストがありましてね、みそのでやってる、でその人らにあの2年ぐらいは辛抱せなあかんでって言われたんですけども、もうすぐ2年経つんですね。だから100回ということは
増えてるんですかね。
増えてますね。なんかあのブログのアクセス数がすごい数でしょ。お笑いのポッドキャストカテゴリーでなんかベスト100ぐらい入ってるのかな。
100ですか。
何万とか登録あるやつの。
すごい人気じゃないですか。
そうそう、 iTunes のポッドキャストランキングでもお笑いのコメディのとこでも常にトップ10とか入ってたりするしね。
僕一回も聞いたことないの
に。ないんかい。
聞いてください。
聞こうぜ、いっぺん自分のやつ。
だって喋ってるからええやもん。だから
いや、まあそうやけど、いや聞き直して、あ、この時こういう風に言ってよかったなとか。ない、そんな。
後ろ振り向かないたちなんで俺。
いや、復讐しよう、復讐。
かっこよく言いましたね今。
かっこよく言いすぎだよちょっと。そう、そういうわけでして、ね、どうですか、もう2月も、もう2週過ぎましたよ。
2週過ぎましたか。
あの、なんかもう今年1年を振り返るには十分ぐらいな、なんかニュースとか事件とか起こってません、今年。
いや、多いですね。なんや、もうね、一月半でなんか いろいろにぎわってますね。
にぎわってるでしょう、
ね。
まあ、我々業界でいうとね、三代目勝原谷賞とかお亡くなりになりましたし、その同時期のニュースでね、スマップが解散とかって話題もあって、そして最近ではね、あの政治家の、ね、宮崎議員の不倫疑惑と、そして狩野英孝と
流行ってるんですね、不倫が。
あの、ね、狩野英孝さんは不倫じゃないんですけど、あの人言うときますけど、僕かなり早い段階でキャッチしてましたからね。
すごかったですよね。
そうそうそうそう、あの狩野英孝っていう名前が出てくる前に、あの僕あの川本真子さんフォローしてるんですよ、ツイッターで。なんか突然変なことつぶやき出して、
はい、
そうそうそう、私の人あの彼氏を取らないでくださいみたいな、ちゃんと誰ともお付き合いしないっていうことを前提に、だからお互い真剣に付き合ってるんですみたいなことつぶやいて、おかしいぞって俺みそらくのラインに流したよね。ちょっと
そう流しましたね、
写真撮って。
一体何の話やみたいな感じでその時はなってましたけど、そうそうそう、
川本誠がおかしいぞって言って、ひょっとしてこの川本誠の相手ゲスちゃうかと、エノンちゃうかと、
まさかのそっちちゃうかと。
そう、エノンじゃなかった。そしてこれが狩野英孝だって、あ、そうやったんやと思って出てきたんが、あの方ですよ。鼻にボルト入ってそうな顔の人。
鼻にボルト、安倍常時。
安倍常時なんでやな。入ってそうやけど、あの加藤さんっていうね、あのなんか元レースクイーンの方ですか。すごいですね、ほんま。なんかあの知ってます、あのワンピース見てます。ワンピース、
ワンピースね。
ワンピースで今アニメは、あのドフラミンゴと戦ってるんですよ。
フラミンゴに動画つくんですか。
そうそうそう、知りません。あの七部海のドフラミンゴって、
あのでっかい鳥ですよね。
そうそうそう、
でっかい鳥、
あの、ね、なんか糸の実出して体中糸人間なんですけども、
はい、
そのドフラミンゴとその狩野英孝さん その相手加藤さんっていうか、もうかそっくりなんですよ。
化け物みたいな顔ですか。
化け物みたいな、ちょっとそれちょっと今大野さん出してもらってまあ、あんまり言うたらね、こっちにクレーム来たら困るんですけど
ね。このね、アクセスランキングが、
そうそうそう、
顔見たことないんで、なんか
いや、ほんまドフラミンゴと顔一緒やから、ね、 え、じゃこれ聞いてる人ちょっと調べてみて、ちょっと
川本誠さんもね久しぶりに名前聞きましたけど ね、
あ、ちなみにその、先之助さんが一番最初にちょっとなんかおかしいやんけって言って、あのアップした日が、1月の、これが
1月のもう、まあ、もうそんな前か
27ですね、なんかこの川本さんの
えらい早かったね、
あれおかしいぞ、
ドフラミンゴ、ドフラミンゴ覚えといてね、ドフラミンゴ覚えといてね、
皆さんも調べてみて
ください。今ちょっとドフラミンゴの画像を我々見てますから
、はい、初めて見ました僕も。
え、なんとさ、ワンピース知らんの？
ワンピース1回目
の、すごいね、
はい、
ワンピースなんて大概1回ぐらいはみんなチョッパーヘナは全部見てると思うねんけど、
これですか、筋肉マンで止まってるんだよね僕も。
あ、えらい止まってるな、だいぶ前やなそれ。ちょっとえらいことやねそれ。
漫画読まないとね。
いや漫画面白いですよ今。
いや面白いですよね、
うん、もうあの春風亭よしこさんなんか、
はい、
あのおそ松さんが、まあ、たまたまね、当たったんでおそ松落語ってやりだしたら、の100 200人ぐらい入る東京の深川の方の資料館かななんかで、おそ松落語やったら速攻完売って
すごい200人、
でこれが加藤さんです。これいやほんま似てんねんって、
これ似てる、
ほらほら、
これ似てる、
これドフラミンゴ、
あ、
これ似てる、
この写真は、なるほどね、
うん、なんでこんなことなってんやろ。
ドフラミンゴ、このメガネまでドフラミンゴやこれ。
似てるな。
すごいやろ。
ちなみに先ほどのそのポッドキャストランキング最新の分、
はい、
コメディランキング現在
28位、すごいね。
すごい。
上の方がだから、バナナマンさんと
ね、
おぎやはぎさん、場所問題さん、伊集院光さんが並ぶ中28位。
そんな聞いてんねや。
すごい。
すごいね。
これ自分たちで聞いて再生回数稼いでるとかそういうことじゃないですよね。
でもここの人聞いてないでしょ。
一回も聞いてないです。
私も言うても1回しか聞きませんよ、う
ん、いや人のこと言われへんか、あんたもほんなら1回しか聞いてない
って。1回しか聞いてないって、その毎週1回しか聞いてないってことだね。
え、毎週聞いてんの？
そ、今までの分で
たった。そうですね、お兄さん。
何が
毎週も聞いてるんですか？
聞くよ一応。
暇ですね結構。
いやいやいや、なんかおかしいことなってないかな。
そうですか。
そうそうそうそうそう。でもアニメ僕ね、
はい、
リアルタイムで追っかけてるんですけど、
うんうんうん、
あのえげつないんですよ今ね、まあ、ワンピースってコミックでもそうなんです、漫画でもそうなんですけど、なかなか話進まないんですよ、
うんうんうん、
本当に1週間で、まあ、漫画の方ね、
はい、
1週間で、まあまあ、ジャンプって1週間じゃないですか、
うんうん、
なら、まあ、まあドラゴンボールの時もそうだったんですけど、なんかまあ基本なんか逃げてるから、
うんうん、
なんでしょう、まあ、逃げまとうシーンとか戦ってるシーンが多いんですよ、
うんうんうん、
ドラゴンボール Z の時なんかはカメハメハバシンバキュンバババババンウィンウィン来週みたいな、なんかもうそんなんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、ワンピースもまあそれに近いんで話が進まないんですけど、アニメは1週間30分あるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから、まあ、言うたら漫画よりも進むスピードが速い、
うんうん、
となると漫画に追いついてくるわけですよ、
うんうんうん、
でどうな追いついてきたらどうなるかっていうと、先週までのあらすじみたいな、
はいはいはい、
だからそのルフィはなんとかして困難してみたいな感じで、その先週のこのなんかスライドショーみたいなのが始まって、それが終わっ、うん、オープニングの歌が終わってスライドショーが終わって今週のタイトルシャンシャンってタイトルが出る、
うんうん、
それまでの時間をスポップして測ってやんか俺。そしたらオープニングの曲が始まってタイトルが出るまで今週確か9分ぐらいあった。いつ始まんのかなと思って。
そう、もう大人の陰謀ですやん。
そうやそうや、
絶対に
長いですね。
もうできるだけ、ね、まあ、コミックってやってる途中ですよね、あれに追いつかないように、
うん、で先週ねワンピースが始まった週、それまでね8チャンネルって、あれかだから9時から始まるのかな、そのワンピースとか関西は、うん、で、まあ、その前は6チャンネルで日朝見てるでしょみんな、プリキュアとか、
うん、プリキュアね、はいはい、
でそのが終わって9時にワンピース始まるからちょうどいいねんけど、ね、そのワンピースが始まった瞬間に北朝鮮が衛星ってミサイル発射して、
へ、
そしたらワンピースがただいま報道フロアに切り替わりましたとかつって、北朝鮮がミサイル発射したものですって言って、
うん、
ワンピース途中で始まって、そのオープニングの途中で終わって、で今週のワンピースがだからその先週の放送が切れたやつをもう一回最初から放送して、
うん、
きっとこれさ ワンピースってな、今追いついてるやんか、
はい、
だから追いつかんようにするために北朝鮮が発射したんちゃうんこれ
ワンピース読んでるんですかね、北朝
鮮読んでるんちゃうこれ、
世界ぐるみです
ね。
いや、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらで、アニメーターって日本では多分なんかさ、追いつかへんっていうかお金かかるから、北朝鮮で作ってたんちゃう、外注して
なあほら
すごいな
あ、レベル高そうやん、ああ見えてあの人らってすげえ
大掛かりすぎる、すぎるでしょソリアロですよ
だから北朝鮮がさ、ちょっと待って、もう間に合わへんからワンピースこれ以上この以上すんな、間に合わへんからミサイル撃ってみたいな
その世界を揺るがすようなことをするんですか
すごい陰謀論じゃないですか、
陰謀やで、これはこれ911よりも陰謀かもしれない、これこれこれ以上ワンピース追いついたら危ないで戦争始まるんだほんまワンピース止めて、もう
誰も止めんの誰も止め
んもうね、ドフラミンゴがなかなか死なへんのよ
強いんですか、
強いね、悪魔の実覚醒しだしたからね、
悪魔の実、
そうそう、ドフラミンゴ編に入ってからもうさ1年ぐらい経ってるからね、
へえ、もうそんな経ってるんですか、
1年経った、アニメでは1年以上、あそこ何島やったっけ、イースター島じゃないわ、とにかくその今ドフラミンゴ編というかその島に入って戦い出して1年経ってんだよ、もう1年経ってもまだ話進んでないっていう
そうですね、深夜アニメとかはもう3ヶ月で終わってしまうこの世の中に、
そうでね私だからここ数年深夜アニメを見出したら、
はい、
深夜アニメって大体テレビドラマと一緒で、うん、まあ、ワンクールかツークール、うんうん、でツークールで途中で終わったやつで様子見て、それで DVD とかが売れたりとかしたらお金入ってきたら続き作りますみたいな、うんうん、そんなんでしょ大概、そうそうそう、それでまあ結構それでも話進むのよ、たったそれでも13話かける2本とかでも
すごいスピードで進みますよね、
そうそうそうそう、うん、で中にはさ8話8回同じやつをなんかタイムリープして放送する
ねえ、もうなんとかの憂鬱みたいな、
そうそうそうそう、
こっち
が憂鬱なんだね、そうそう、8月のなんか憂鬱みたいなのがあったでしょ、エントレスエイトそう、ああいうことするけど、まあでもそれも含めてでもなんかいろんな仕掛けてくるやん、やつら仕掛けてきよるやん、深夜アニメって
めっちゃ仕掛けられますね、
そうそう、放送のなんか話数をなんか入れ替えたりとか、うん、もうそれも全部言うつやけど、そうそうそうそう、いやそんなんをだから今最近見出したら、はい、なんかもうワンピースがだからもうそれやったら相棒みたいにさ1月から3月ぐらいまで毎年ワンピースやったらええんちゃうと思って、アニメは
あ
か、
それかも15分に今のテレビ大阪の朝みたいにその30分のアニメを1話だけ流して15分にするっていうの
があ、もうそんなんとかした方がいいと思う、ね、毎週日曜日で朝やるのちょっとしんどいんちゃう、あれも、うん、新アニメにしてもいいかも、みんな新アニメ見てるでしょ、だっておそ松さんってみんな女子高生でしょ、あれ見てんのって、
そうですね、ああ、女子高生、不女子
の皆さんでしょ
う。いやもう皆さん数字末がいいって言う人めっちゃ周りに多いです。
ああ、一末
と十四末が、
十四末
が、はい、
あ、数字末なんですか？数字やから。
数字がつく末のねが結構キャラクターが濃いんで。
十四末ってああでしょ。ああでしょ。あ、そうなの。
ヨタな感じですね。
なるほどね、あれそのまんま落語にできるらしいよ、なんかすごいね、
う
ん
う
ん、
この3月に来られると、
よしこさんが
ね大阪で
松落語、うんうん、あの3月 の、 何時でしたっけ、あれ6日頃ぐらいでしたっけ、
満席ですか、
そうそうそう、もしお粗末落語会、
あ、3月6日です、
6日にね、よしこさんがそのお粗末さん落語を話しカフェでやんねんって、天満橋ので、
見に行きたいな、
そう、それでその日に僕マンスリー先のスケラー誤解で満席があんねんやんか、
はい、
なら吉子さんの会に30人ぐらいお客さん来るらしいねん、
ほうほう、
で吉子さんその昼やるからそれ、うんうん、終わったら満席に出てもらうことにしてんねんやんか、
ほうほう、
なら、まあ、天満橋から道楽亭って言ったらそんな遠くないから大型タクシーをね呼んで、で話カフェにつけて、
うんうん、
で吉子さんの会終わったらもうお客さんみんなそれに乗せてもらってドラミン全員もらおうかな、
すごいですね、
ふわーみたいな、
そうそうそうそ う、 そう
僕もタクシー乗りたいです、
えいやあなた別におそまさんの方行かないでしょ、
僕タクシー乗る機会あんまないもんだって、僕も乗りたい、いっぱいいっぱい流し込んで乗るんでしょ大型のタクシーの中乗りたいです、大型タクシーなんか乗る機会ないじゃない、
子供みたいじゃないです
か子供か、
かわいい
一生の一度の思い出です
いいけど出してやお金、じゃ
あ出すんですか、
そうや、
嫌ですよ。
いやいや、よしこさんはた、よしこさんとお客さん来てくれたら僕出すけど、なんとさん別や、そんな。
いいやん。
急にしょんぼりになりましたよ。あの今アニメといえばあの昭和元禄
落語真珠、落語真珠でしょ。あのね、この話したらもうこの話また次の話にしたいんやけども、はい、いいかな。あのね、僕がその落語に対して世間でどれぐらいブームが起きてるかとか、はい、世の中に対してその落語、この落語家さんって人がどんだけなんか認知されてるかっていうことをリサーチする方法っていうのがマーケティングのやり方を一つ持ってて、他の人とは違う、うん、それによるとその落語真珠のおかげというか、落語真珠見てる人が若い世代が結構多くて、うん、今落語に対しての人かな興味、まあ、ブームの前の段階みたいなのが来てることは間違いない、ね、うんうん、だからそれに対してその、まあ、乗っかるか乗っからへんかっていうところで、まあ、乗っかろうと思えばやっぱり普通にやっぱ落語家やってたらダメやから、その元禄真珠をうまいこと使わないとダメ、うん、っていうのも、うん、僕らこのままこの頃そのもう9年やってて思うねんけど、よしこさんがそのやっぱおそ松さん落語って言ったら、まあ、落語はともかくおそ松さんっていうそのなんていうんですか、ツイッターでいうところのクラスター、うん、それに引っかかってそれ若い人がいっぱい来るわけやんか、30人に届けた200人か、うん、やっぱりそれはあの落語ってもともと興味あったけども、おそ松さんって言ったら行くし、おそ松さん落語やったら見たいってなるわけじゃない、うん、
後押しをしてくれる材料ですね。
やっぱり普通に落語って言ってたらやっぱダメない、う
ん、なるほど、
うん、
お兄さんも不倫落語にしたんじゃん、
うん、
流行りに乗っかって
不倫落語どんなすんの、どんなすんのそれ、
え、なんか不倫だ不倫だみたいな、なんか
何そのご用だご用だみたいな、不倫だ不倫だって、
おお、まあ半回な不倫かちょっと入りみたいな、
まあそういうなんそういうネタはありますけどね、あの真男の話とかって、まあそんなん、まあなんかそういうね、あ、なんかまあでも落語真珠っておまんま落語やから、うん、例えば落語真珠出てくるネタをやりますよとか、なんかその落語真珠の登場人物の話をちょっと落語に取り入れるとか、まあ、なんかそんなんはいいかなと思うんですけどもね、まあ、
私この前ね、あのちょうどあのオタク仲間の結婚式があって、
オタク仲間の結婚式どんな結婚式なの？
もうあと10年前からあの知り合いのオタク仲間の結婚式で、うん、もう100人ぐらいオタクが集まってたんですよ、はいはい、その中で落語やってるっていう話をしたらもうほとんどの人にその落語真珠の話をされて、いやあれ落語あれ面白いねみたいな、
あ、すごいね、
落語来てると思うから、うん、やってるのいいと思うでっていう話はされましたね、
本当に、
うん、
だ僕はだからあれなんよ、漫画も読んでないしアニメもそのまだ見てないから、うん、そのアニメはねこれまた次回言うけど、
はい、
もうあの面白い話とかってもうそれ見てしまったらもうね次のその週のその深夜がもう待ちきれなくてすごくイライラするのよ、
うんうん、
禁断症状が起こるから、だからもうできれば全部終わってから
見て、ああなるほど、
そうそうそうそうそう、ただ今回その僕だけがいない街っていうのがどうしても我慢できなくて見てしまったらもう禁断症状です、
ね、あれは禁断症状ですね、
なりますよ、
いやもうやきもき
まあまあそういうわけでございまして、
はい、
次回の、次回いよ今週です、はい、はい、今週の告知お願いいたします、
はい、第23回のみその落語研究会は2月18日木曜日夜7時から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波紅鶴にて開催いたします。出演は桂咲之助、極道なんと、桂オンリー、ゲストの笑福亭哲平にお茶子の明日や今日かでお送りいたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、あと作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、そういうわけでございまして、なんとですね、昨日がバレンタインデーやったんですけども、
ああ、
今あの放送前にあの家主から チョコレートをいただきまして。
そうなんですね。
ありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうなんかあったかい家に置いてたんで溶けてないか心配なんですけど。
あったかい家あったかいんですか。
いえ。
河原に住んでたんじゃないんですか。
河原から脱出しまして。
しましたか。
はい、やっと段ボールの中に。
段ボールの中に。
段ボールの中に。
段ボールハウスで。
あ、それで今日化粧してるんですね、ほら。この前なんか喧嘩で負けたんかな思いました。
ボロボロじゃないですか。
喧嘩で負けた。
それだいぶボロボロじゃないですか。
ずいぶんやられたんやなと思って。よかったですね。
よかった。
修正しましたね。
そうそうそう、ありがとうございますね。
ありがとうございます。
そう、昨日がね、日曜日でバレンタインやったそうで、うん、世間はだから今日もまだバレンタインらしいですよ。
ああ、今日も。
ああ、そうですよね。会社の人とかだと日曜日配れないですもんね。
そうそう、まだバレンタインコーナー撤収してないらしいんで、まだチョコ結構売れてるらしいです、うんうん、お店とかで。
嫁さんからもらいました。
私もらってないですね。なんか家にホイップクリームとなんかあのそのか成果用のチョコレートがあったんで。なんか作るんでしょうね。
いつか日の目を。
そう
あと半月ぐらいかかるんじゃない。
ホイップクリームの賞味期限が多分明日ぐらいだったんだ。今日中ぐらいかな。
今日中ぐらい。楽しみですね。
さあ、味噌落語研究会いよいよ今週でございまして、うん、ゲストに私の先輩、落語家の食手哲平さん、松竹芸能の先輩でございましてね、はい、鶴瓶一門でただいま、うん、テレビラジオ等でも活躍されているという、うん、非常にいい、まあ、面白い、うん、若手名人の先輩に来ていただきますよ。で、私ねその日ね、三代目春団治師匠の追悼興行が門座でありまして、はい、それ7時開演なんですよ。で、私それ出てるんですよ、トップで。
ほんまですか。
で、味噌落語研究会も7時開演でしょ。
あらら、
はい、私それに出てからこっち来ますんで、
味噌落語来ますんで。忙しいですね。
そうなんですよ。まあ、だからそれまでオンリー君とナントさんでつないでおいてくださいと。
まだオンリーオンリーさ
ん分身の術を手に入れたという
噂のオンリーさん。そうオンリーさんに、すごいよね。昨日だってナントさんの会オンリーさん行ってたでしょ。
もう僕の会じゃないですけどね、うん、それ僕が行ってたとこにオンリーさんもお昼間の会ね行ってまして。
で、私よその日繁盛店にいたんですけど、繁盛店にもオンリーがいてたんですよ。
びっくりですよね。
びっくりですよ、もうね、オンリー何人100人ぐらいあるんちゃうかな、やっぱりね。
前なんか何番目のオンリーさんとか言ってましたね。そう
言ってた。
ああ、なんか言ってましたね。
まあ昨日は多分4番目ぐらいだったと思いますけどね。
結構
テキパキ動いてました、4番目ぐらいは。多分4番目のオンリーは姉弟子にポンポコさんって人がいるんですけど、なんかその、はい、その人がいるときは4番目のオンリーが来るんですよ。やっぱその人は結構しっかり厳しく指導してるから、弟ですよ。だからいらんこと言わないオンリーですね。6番目ぐらいのオンリーはもうめっちゃペラペラいらんこと喋る。
会ってみないとどのオンリーさんか
分からないっていうね。今週もその味噌落語もオンリー出ますんで、それも楽しみにしていただきまして、
はい、
そろそろお開きということでございます。また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
極道南斗と
原瀬京香でした。